石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
メリークリスマス。石川つむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つむです。
メリークリスマス。アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、はい、今日はクリスマスイブです。挨拶も違います ね、ちょっとね、
ちょっとテンション高くいった感じですね。
笑いをこらえるのに必死でした。
そうですね、若干赤くなってしまいましたね。はい、
はい、
松野さんはあれですか、まあ、クリスマスということでサンタは信じてましたか。
信じてましたよ。
そうですか。もちろん。何歳ぐらい前ですか。
小学校5年生ぐらいまで。
めっちゃピュアですね。
みんなそれぐらいなんじゃないですか。
いやそんなことなくないですかね。
石川家はちなみに。
自分はねほぼ最初から信じてないですね。
物心ついた時からですか。
そうですね。自分はあの幼稚園の頃に近所にガチャピンとムックが来るって言って、はい、それを見に行ったら、
はい、
ちょうど暑い日で、ガチャピンを半分脱いだおじさんがタバコ吸ってるのを見てこの世の中にはああいったものはいないんだっていうことに気づき、もうそれ以来一切そういった類は信じないことに、
ね、それショックでしたね。
ショックですよ。テレビで見てるあのガチャピンとムックがね、反乱になってこう T シャツ着てるおっさんが鉢巻きしてタバコ吸ってるっていう衝撃のシーンを見てからもう、
ああじゃあ石川さんの冷静さはそういうところから来てるんですね。
そうね、いろんなものを疑っていくっていう姿勢はそこから来ると思いますね
すごい。
そんな感じですよ。
はい、さあ石川さん、
はい、
そんな今週ですが、
はい、今週ですけども、年末の番組では定番ネタである業界重大ニュースをお送りしたと思います。この1年スマホ携帯業界もいろんな動きがありました。その中から気になったニュースをピックアップして振り返っていきたいと思います。
はい、番組で募集いたしました皆さんからの、メールなどもご紹介していきたいと思います。
それでは今週も30分間お付き合いください。
ラジオ日経を聞いて便利な商品やお得な割引クーポン、優待券などのご褒美をゲットできるご褒美プロジェクト。普段あらゆる場面で頑張っているリスナーの方が自分にご褒美を送るプロジェクト、通称リスナーへのご褒美が11月からスタートしています。11月は家事の達人割引クーポン、12月はサプリメント酒の用心棒のサンプルプレゼントが始まっています。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご覧ください。こちらはスマホ業界の情報がゲットできるラジオ番組、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
では今週の特集です。
2015年スマホ携帯業界重大ニュース。
去年の年末でも行いましたが今年もやっていきたいと思います。
はい、それでは2015年業界重大ニュースを発表していきましょう。
はい、今年ねいろいろ振り返ってみたんですけども、なかなかね、はい、これはというものはなかったんですが、まあ、若干ね無理やり感もありますが、ランキング形式でニュース10個取り上げていきたいと思います。まずは10位。
はい、 Y モバイル合併。今年4月ソフトバンクモバイルはソフトバンク BB、 ソフトバンクテレコム、 Y モバイルを合併し、ブランド名は維持しつつも経営資源をまとめることで強固な企業を作るということでした。
はい、というわけで、まあ、一つの会社になるというところですけども、実際に取材してみますと、まあね、孫さんがやる気がなくなっているといいますか国内市場に興味がなくなってしまい、だったらまあ、ね、一緒に合併して、ね、宮内社長やれみたいな感じで、
あ、
まあ、やらせる感じもしてるのかなという気がしております。
はい、
でね、孫さんが国内市場やる気ないために結構ね、はい、その CM もなんかね今までに比べるとキレがなかったりもしますし、商品ラインナップもいまいち分かりにくかったりするしというところで言うと、ちょっとねこの先ソフトバンク大丈夫なのかなっていうところはあったりしますね、
はい、
なのでね孫さんがね海外を向いてる中どう巻き返しを図っていくかというところが、まあ、来年注目なのかなと思っております。
はい、
それでは第9位。
屋外通信環境拡大。7月の放送で石川さんの富士登山の模様をお伝えしました。
はい、ね、やはりまあ最近、ね、それこそまあネットワークがあんまり進化をしてないようには見えますけども、まあ、それでも、ね、各キャリアいろんなところでこう、ね、スマートフォンが使えるように頑張っているというところがあります。うん、で、ね、夏場はまあ去年も行きましたけども、まあね、各社 LTE が使えるということもあって、富士山頂に行って、まあ、実際に使ってきたということもしたりもしましたし、あとね、Wi-Fi 環境が盛り上がってるというところだったりしますけども、
そうですね、観光客向けにも、
はい、ただこれも結構ね問題といいますかね、なんかすごい今 Wi-Fi がつながってこれからいいでしょうみたいなことは言われてるんですけども、はい、まあ実際 Wi-Fi 環境っていうのはね、それこそ置きっぱなしだったりするわけですよ、ああいうアンテナって。であれってじゃあ誰がメンテナンスするのとかっていうのがある中 で、しかもね、ああいったものってまあ、基本無料で開放されてたりするので、うん、メンテナンスができなかったりとか、ね、ウイルスに感染したりとかっていうのがあったりするので、はい、街中でね Wi-Fi が拾えるというのはいいんですけども、うん、つなぐと厄介なことになるとかというところもあったりするので、今後注意しなければいけないのかなというふうにも思います。
はい、
では第8位、
ロボホン発表。11月に番組で紹介しましたシャープのロボホン、来年の発売に向けて準備が進んでいるそうですが、今後このような AI 搭載型スマホなどが登場するのでしょうか。
はい、ね、スマートフォンの、ね、新機種いろいろとこの番組でも取り上げてますけども、はい、まあ、ちょっとねスマートフォンではなくロボホンできたとロボットが電話機になったっていうのは、まあ斬新すぎるコンセプトでね、ちょっとびっくりもしましたし、なんとかね来てもらいたいということで、ゲストにも来てもらいましたし、
そうですよね、
ね、本当にあれ頑張って製品化してほしいなという感じはしますね。
だいぶ話題にはなってますからね。
なってますね。で先日12月の頭にビッグサイトで行われた国際ロボット展というのに取材行ったんですけど、はい、その時でもやっぱシャープはブースを出していてロボホン紹介したんですけど、うん、まあ非常にね注目を浴びてると、お客さんいっぱいシャープブースに群がってたので、でね、そのタイミングで初めてロボホンを見た人もいたようで、
あ、
う
ん、はいはい、
でその点で言うとね、やっぱりシャープにはぜひ製品化してもらいたいですし、
うん、
ね、シャープ経営が大変だって言われてる中ね、なんとか製品化にこぎつけてもらいたいなというところは感じております、
はい、
続いて第7位、
ウェアラブル端末時代到来。昨年リリースされた ASUS の ZEN ウォッチ、サムスンのギア S に続き、今年は本命ともいえるアップルウォッチが発売。ソニーもクラウドファンディングを利用してウェナリストを開発しています。
はい、ね、アップルウォッチ発売になりましたけども、私もとりあえずまだしてるという感じでございます。はい、そうですね、
とりあえずですか。
はい、ね、この手のものってパタッと使わなくなる傾向がここあって、いろんなアンドロイド系のスマートウォッチも使ってきましたけども、ことごとく、ね、途中でやめちゃったりもしたんですけど、一応アップルウォッチはまだ使ってるというところがあります。で周りで、ね、アップルウォッチ持ってる人を見ても比較的、ね、使ってる人も多かったり、まあ、最近ではパラパラともうやめましたっていう記事も上がったりもしますが、その割には、ね、アップルウォッチ頑張ってるなというところです。ただね、来年なんか3月には、ね、はい、また新製品が出るんじゃないか噂も出始めていて、
春、
そんなにね時計の新製品出されても買い替えらんねえよっていうところがね
確かにするので、そんなスパンが短いんですね。
ねえ、だって時計なんてね高いものだったりもするじゃないですか、
結構、
ね、
いやそうです、そこそこしますよ。いい
でしょ、自分だってそこそこいい値段のアプローチ買ってますからねそうそう毎年出されても困るなっていうね、い
なかなかスマホとはまたねわけがちょっと違いますからね。
そうそうそうでしょっていうとこなのでね、であとね期待したいのはね、ソニーのねウェナーリストです
っけ。 そうですね、
あれもねファンディングも成功して製品化にね向けて頑張ってるようなので、
ゲストにもいらっしゃっていただきました
ね、入社2年目でねあんなプロジェクトを率いてるっていうところで言うとね、まあ、面白いのかなというところだと思いますね。はい、で第6位、
アップル2015年新製品いろいろ。先ほどのアップルウォッチと合わせて今年は iPhone6S や iPad Pro のリリースがありました。 CEO が変わってだいぶ経ちますが、いまだに低迷感も見えるアップル、振り返ってみてどうでしたか。
そうですね、今年は本当にね新製品いっぱい出されてたので、はい、まあ、自分も全部買って相当きついなっていうね本当に お小遣い的にきついなっていう、
そうですよね、
非常に辛い思いをしてますね猛烈に はい、でね、まあ、そんな中でもまあ気に入ったものもいくつかありまして、はい、iPad Pro は意外といいなというふうに思っています。実際まあ、ね、発売されてすぐ買いましたけども、ね、あれで原稿書いたりもしますし、ブログも書いたりもしますし、
実際に使われてるということですね、うん、
かなりそのね、 MacBook も買いましたけども、 MacBook よりも、頻度高く iPad Pro は使ってるという感じですね。ただやっぱり最近ふと思うのが、はい、なんでこんな商品出てきたんだというところもね、アップとして最近あるのかなというところ、ね、最近話題としてあるのはね、あのバッテリーケース、
はい、
iPhone のバッテリーケースがね、変な形をしてると言いますか、ボコッと出てるという感じになっていて、なんでこんなアップルはね製品を作るんだというところがね、
今ね手元にありますが、
ね、やはりそのねアップル製品ってね、デザイン的にかっこいいっていうところが、
確かにスタイリッシュさというところではあれという感じあります
か。他にもこの中にバッテリー入ってますっていう膨らみがあるっていうところがね
確かに
かなり悩ましいなというところですけども、ただね、私これ速攻買いに行って、発売日に、で速攻ね、あのヤフーニュースに書いたら、はい、トップに出て、結構な美容稼げたのでよかったかなっていうね、皆さん見ていただいてありがとう。
買ってよかったですね。
そうですね、ずいぶんね買った分は
取り戻さないと、
取り戻したかなという感じですね。
はい、
はい、で第5位、
Windows Phone 本格始動。ゲストにも来ていただきましたマウスコンピューターのマドスマ、そしてエイサーやトリニティといった企業が続々と Windows Phone に参入、発売しています。 Windows 10 モバイルの OS アップデートも配信され、来年はいよいよ本格的に第3の OS として期待が高まるところですが、
そうですね、やはりね今スマートフォンで盛り上がれているといえば本当に Windows フォン絡みが多いのかなというところですね。今までパソコンを作ってたメーカーですとか周辺機器作ってたメーカーが続々と参入しているというところもあって、さらにね盛り上がってくれるといいのかなというところもありますが、いかんせんね、そのまあ、格安スマホといいますか SIM フリーとして出しているので、まあ、端末ラインナップ的にもちょっと安めのラインを抑えているというところもあるので、ね、やっぱり買いやすい一方でスペックですとかサクサク使えるというところで言うと物足りなさもあったりするのかなと思うので、ね、この辺ねもうちょっとマイクロソフトにも頑張ってほしいなというところがあります。やっぱりね、アップルもそうですし、グーグルもそうですし、なんだかんだ言ってね、そのハイエンドのものを出すことによって、まあ、ブランドイメージを作ったりもするので、マイクロソフトもね、各メーカーに甘えてないで、自社でちゃんとしたブランドの端末出しなさいよというところはね、期待したいかなと思いますね。まあ、噂ではサーフェイスフォンみたいなものも作ってるっていう話なので、マイクロソフトがサーフェイスフォンを日本で出しね、いろいろと売ってくれるようになるとまたね違った動きになってくるのかなと思いますね。まあいかんせんね、その第3の OS でいうと Firefox OS スマホがもう売らないですよみたいなことになってしまったのでね、ちょっと
昨年末この番組でもね登場しましたよ
ね、田中プロが来ていただき散々盛り上げてね、リスナーの方にも来ていただいて
プレゼントにまで、
プレゼントにもなって盛り上げたものが1年経たずとしていなくなっていくと、
ね、どういうことでしょうか
あんまりね台数も売れてないので被害も少ないんですけど
被害
とはいえね、まあ Firefox スマホFX0 ユーザーはいると思うので、はい、まさかね2年縛られてる間に OS のサポートがなくなるっていうね衝撃もあるので、
本当ですね、
ここはねぜひねマイクロソフトには頑張ってほしいかなというふうにも思います。
はい、
それでは第4位、
キャリア新サービス続々登場。番組でも取り上げましたが au ウォレットマーケット、ドコモの好き時間、D ポイントなど携帯端末を使いながらリアル店舗とつながったりリアルな体験をするサービスが登場し始めました。ソフトバンクはペッパーといった独特な展開もしていますが、今年は携帯、スマホの中にとどまらない新しい事業が各キャリアで見られます。
はいね、その新しい事業というふうにね言えばかっこいいですけども、
はい、
やはりね各キャリアとしてはだいぶ迷走してると言いますかなかなかねスマートフォンの次が出せずに苦労してるのかなというところはあると思います。 でも端末はほぼね各社横並び、料金も横並び、ネットワークもそんなに違いはないというところで、じゃあ次何に稼ぐんだというところでの、やっぱりね、au ウォレットマーケットだったりドコモの好き時間なのかなというふうには思いますね、
はい。
ただまあ実際ねそれぞれ使ってみると非常によくできているものもあったりするのかなというふうには思います。やはりまあ d ポイントに関して言うと、まあね相当ねポイントが貯まるような仕組みになったりもしますし、やっぱりね、D ポイントカードになったことによってローソン行く機会も増えたなっていう気もしますし、相当効果が出てるのかなっていう気はしますね。
ちょっと生活が変わってくる感じですね、
うん、そうですね。やっぱり今までねその携帯のポイントってあんまり気にしなかったりもしましたけど、やはりねその毎月毎月確実に溜まっていくというところで言うと、キラーサービスになってくるのかなというふうには思いますね、
はい。
でさらにまあ au ウォレットマーケットに関して言うと、まあ12月から全国展開と、今までねあの直営店といいますかフラグシップショップだけだったのが、全国の au ショップで使えるように買えるようになったというところも一つあるのかなと思いますね。果たしてじゃあキャリアショップに行って本当にこうね水買うのか米買うのかっていうのはまだいまいち分かんなかったりもするのですが、
そうですね、
田中社長とかに話を聞くとね、いずれも今のキャリアショップってねスマートフォンを使いこなさないからそういったね教えてほしいっていう人が集まってくるような場合になってて、まあ、一応ね混んでたりもするんですけども、はい、おそらくこれが2年3年経ってくると、みんなスマートフォンを使いこなしてしまうので、まあ、キャリアショップってガラガラになる可能性があるわけですよ。なので、まあ、そこにね専念を打つためにも、まあ、au ウォレットマーケットで物を売ることを準備してて、ね、ようやくスタートしたというとこだったりするので、まあ、これがね吉と出るか京都出るかこれがユーザーに受け入れられるかどうかっていうのはいろんなものを売ってねこれからね試されていくのかなと思いますね。
キャリアショップの新たな役目というかね、そういったものが、
そうですね、おそらくね来年は保険も売ったりもするでしょうし、さらにはね春以降電力自由化になって電気も売ってくると、
いろんな縛り物が登場する、
来るので、単にスマートフォンの料金だけではなく電気も買う、保険も契約するっていうね、本当に何でも売っていくような時代になってくるのかなと思いますね、
はい、
はい。それではいよいよベスト3第3位です。
MVNO SIM フリースマホ市場拡大。
昨年から各社が続々参入した MVNO の通信サービスが今年もさらに拡大しています。SIM フリー端末も各社から多くの機種がリリース。来年以降さらなる伸びが期待されますが、サポート体制やつながりやすさなどまだまだ懸念材料は多いところです。 SIM ロック解除も義務化され、 iPhone も SIM フリー版が同時に発売されるようになる中、ファーウェイなどのアジアメーカーも台頭してきており、市場は発展と混乱の時期にあります。
はい、SIM フリー市場盛り上がってていいんですけども、いろんなメーカーが参入してきてことあるごとに発表会やるので、
はい、
メディアからするとね発表会に行く機会がすごい増えたなというところはね、実感としてありますね、
はい。
ただね、そのいろんな SIM フリースマホが出てくる中で本当にこれって売れてんのかなっていうのも正直感じるというか、
あ、発表会をしたものの
したもののですね、MVNO とか見ると端末と、ね、通信 SIM カードセットに移して売ってたりしますけど、
はい、
ね、あの発売した直後にもう端末の値引きをしたりですとか、まあ、そういったこともあったりするので、ちょっとこうね端末がいっぱい出過ぎてるのかなというところはあったりします。ただね、まあ、その中でねアップ Q みたいに、まあ、ゲストにも来ていただきましたけども、
はい、
ああいったもうね、あの中澤社長のキャラが立ってて、注目されてるっていうねメーカーも出始めているので、単にね物だけではなく、そういったキャラクターですとかストーリー性で勝負する時代っていうのは来るのかなとは思いますね、ただねやっぱり MVA の、ね、サポートが非常にね大変だっていうところもあったりするので、そこもね今後ねサポート勝負になってくるというところもあったりするかなとは思います。なのでまあ来年以降も MVA の SIM フリースマホ盛り上がってくると思いますけども、だいぶね淘汰も始まってくるのかなと思います。
はい、ここでリスナーさんからメールをいただいているのでいつご紹介したいと思います。
はい、
30代の会社員ヒデさんです。石川さん、松代さん、こんばんは。
こんばんは。
番組スタート以来ずっと聞いていますが、メールを送るのは初めてです。
ありがとうございます。
さて、私にとっての重大ニュースは SIM フリースマホが手に入れやすくなったことですね。 iPhone をはじめ Android も海外メーカーはもちろん、古 富士通やシャープも端末を出してきたのが印象に残りました。個人的にはキャリアに縛られず、気に入った端末があればどんどん変えたい方なので、魅力的な SIM フリースマホが増えていってほしいと思っています。日本のメーカーにも頑張ってほしいですね。この番組はいろいろなメーカーの開発話などが聞けるので毎週楽しみにしています。これからもずっと聞かせてもらいますということでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、SIM フリースマホでいうと国内メーカーの端末がね、本当にね普通に使えるようになったというところで言うと、まあ、日本メーカーはこれからねいろんな機種をまだ出してほしいなという感じしますね、うん、では次行きましょう。第2位、
総務省タスクフォース。9月に安倍総理より携帯電話料金の引き下げを検討するよう総務省に指示され、携帯業界も急な対応が迫られました。内容としてはライトユーザーへの料金引き下げ、キャンペーンなどの割引制度の見直し、 MVNO の促進といった具体的な論点が固まってきたところですが、スマホを普段から使っている長期利用者を対象にした制度は出ておらず、ヘビーユーザーから見ると期待外れといった感もあるようです。
はい、でまあね、実質0円見直しましょうみたいな話もあったりしますけども、
はい、
でまあ、そういった行き過ぎたキャッシュバックですとか行き過ぎた端末割引をなくして、まあ、その原資をね通信料金の値下げにつなげましょうといった話もありますけども、とはいえなかなかねユーザーがその安さを実感できるようになるのは難しいのかなというふうにも思います。結局ねその端末買い替える時には高くなるけども、通信料金仮に毎月の支払いが下がったとしても、はい、まあ、割引がなくなったりとかして結局は、ね、最終的には支払ってる料金はまあ変わんないじゃんっていうことにもねなりかねないのかなと思ってるので、ね、この数ヶ月間何だったんだろうなみたいなねっていうね、また振り返りになるのかなっていう気がしますね。まあ個人的にはね、あのテレビの出演依頼ですとか原稿の執筆依頼がめっちゃ来たので、
露出増えましたよね石川さんね。
なのであの個人的には嬉しいんですけどとはいえやっぱねユーザーのことを考えると誰も得しない、
はい、
下手するとユーザーは支払いがあんまり変わらない、
うん、
むしろ高くなる可能性もある、販売代理店はその、ね、キャッシュバックの原資割引の原資を得られずにこれからバタバタなくなっていく可能性もある、メーカーとしては端末売れなくなるのでこれから撤退余儀なくされるということもあったりするので、最終的には、ね、携帯電話会社だけが、ね、収益が上がって誰のためのタスクフォースだったんだ、ね、ということになりかねないのかなというふうにも思っております。なのでね、この問題またね日が経ったら来年またねどっかのタイミングで改めて検証したいかなというふうに思います、う
ん、はい、
ではいよいよ第1位です。
ドコモ加藤社長番組登場。今年11月 NTT ドコモの代表取締役社長加藤薫さんに番組ゲストとしてお越しいただきました。ドコモのサービスについてはもちろん、加藤社長の人柄なども生でお伺いでき非常に貴重な時間でした。
はい、ね、この番組ラジオ日経の中でもねこっそりと収録している番組ですけどもそんな中ね、あの、はい、ギャラリーも多く非常に注目度が高かった収録だったのかなというふうに思いますね。
ね、
普段やっぱり加藤社長ね、いろんなインタビューね新聞とか答えてますけど、本当ねこう、うん、社長としてのコメントが載るだけですけども、
そうです、ね、
かなりねプライベートなお話も聞けたのかなという感じもしますし、
うん、
ね、企画を社長のキャラクターが伝わってよかったのかなとは思いますね、
うん、
実際松代さん会ってみてどうですか。
あの発表会とは全く違っていて、うん、あ、こんなに気さくで柔らかい印象の方なんだって思いました。
うんですよね、本当、うん、ね、そこがね本当にこの番組で伝わってよかったなっていうね、もう
ね、リスナーさんからも結構反響ありましたよね。
うんですよね、っていうところで言うと、ね、加藤社長、ね、この先も頑張ってほしいなと言いますか、だいぶねドコモの印象も変わった人も多かったりするでしょうし、本当にこうネット上では田中プロが注目を浴びてる中、これから、ね、加藤社長にも注目してほしいなと思いますね。
はい、
はい、
さあ今年1年いろいろありましたが、石川さんが個人的に強く残っている何か ニュースなどございましたか。
業界的にこの先どうしたらいいんだろうっていうね、方向性を見失ってる感じあるのかなというふうには思います。
全体的に
、はい、ただねやっぱりその中で IoT ってみんな言うわけですよ。インターネットオブシングスだってね、いろんなものがインターネットにつながりますよというふうに言うんですけど、はい、ただね IoT っていう人を信じるのやめようと思っててなんかね IoT ってこうバクとしてるじゃないですか。
いろんなところで聞きますけど、
最先端だみたいな感じもするんですけど、よくよく考えるとそれって中身あんのかなみたいなこともちょっと思ってて、
何でもつなげりゃいいってもんじゃないだろう
と。でしょ。で、この業界でちょっと前までは指キタスだって言ってたわけですよ、
はいはい、
何でもつながるみたいな、うん、けど、ね、今指キタスって言ってる人いないし何も中身なかったじゃんってことを考えると、ね、自分としても IoT ってことはあんま言うのやめようと思ってるし、IoT っていう人を信用するのやめようっていう一年だったかなって気がしますね。
それは面白いですね。
うん、いろんなところで言おうと思ってこれからIoT っていうやつは気をつけろよっていうね。
あ、なるほどね。
うん、なんです
よ。他にあの海外取材も結構ね、まあ、相変わらずですが多かったんですけど。
そうですね、やっぱ海外取材多くていいんですけど、うん、ただね、今非常に円安なので出費がかさむっていうね
アップル製品もそうですし、
円安ね、まあ、アップル製品も円安でちょっと上がってるので、結構ね大変だったんですよ。
ああ、なるほどね。そして今年はプライベートでも石川さんいろんな変化がありましたね。
そうですね、
結婚もされて、
まあ、そうですね、松代さんに司会をしていただき結婚できたという感じでございますね
いやいや、ありがたかったです。私も
いや本当にもうあのおかげで盛り上がりましたよ。あと松代さん的には今年振り返ってどうですか。
あ、私あの機種変更したんです。
そう
実は、いや、まあそんなね大事ではないんですけれども、ただあのね今回10位にあの Y モバイルのニュース出てきてましたけれども、はいはいはい、まあ、あの他の Y モバイルユーザーさんもそうだとは思うんですけど、こう会社の変化ってユーザーには何ら関係ないので、うん、そこがねもうちょっとこう安心感のあるこうサービスですとか、うん、使い勝手とかそういったのをこう維持していただければなというふうに思います ね。
ね、今ね猫の CM でね一応ブランドイメージ上がってるみたいですけどね、とはいえねやっぱりちゃんとね同じブランドでずっといてほしいっていうのはね、多分ユーザーとしてはあるのかなという気がしますね、
はいはい、そして何より忘れてはいけないのがこの番組1周年突破です。
そうですね、なんとかね、はい、1年を終えることができ、2度目の年末を迎えることができたかなというところ
そうですよ、
もう一重にねもう聞いていただいてる皆さんのおかげなのかなというところ。
本当にそうですよね。
ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、今後ともよろしくお願いいたします。
お願いいたします。以上、2015年スマホ携帯業界重大ニュースでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さて来週はいよいよ今年最後の放送になります。石川さん、
はい、来週ですけどもね、1年前放送して好評だった携帯ニュースのウェブサイトの IT メディアモバイルと携帯ウォッチ、うん、それぞれの編集長を呼びして、はい、2015年の総括をしていこうと思います、はい、12月31日の放送ですけども休まず放送しますので、はい、ぜひお聞きくださいませ。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。パスコー